この時間は世界の今旬な情報をキャッチします。ロシアのウクライナ侵攻は1ヶ月が経ちました。戦火は激しさを増すばかりで、停戦交渉が速やかに進む可能性は低いと見られています。また経済制裁に対抗するためか、ロシアは日本との平和条約締結交渉から手を引くと表明しました。
毎日新聞論説委員の小倉隆康さんにズームでつないでお話を聞きます。
小倉さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
いや、まあ1ヶ月前に小倉さんとねちょっとお話ししてて、まさかこんなに長引くと、小倉さん思ってましたか？
いや、ロシア軍がもっと、簡単に、ウクライナ侵攻してキエフまで、陥落させるんじゃないかなとは思ってましたけれども、
はい、
おそらくもうロシア側、プーチン大統領の誤算がすごく続いた戦争になっていると思うんですよね、
はい、
でいろんなところで指摘されてますけれども、まず、ウクライナ軍が、当初のロシア側が見ていたよりもはるかに強くなってて、はい、しかも、兵士の士気がすごく高いっていうことですよね。2014年に、ロシアがクリミアを、強制編入した時には、はい、もうほとんど、ウクライナ軍というのはほぼなんかまともな抵抗もできずに、はい、ロシア軍に編入されちゃったということがありましたよね。多分その記憶があって、プーチン大統領とすれば、うん、そんなに手こずることないと思ってたようなんですよね、うん、はい、当初の予定では2日から4日ぐらいで、侵攻から2日から4日すればキエフまで落とせるんじゃないかっていう話が出てたぐらいですからね、
はいはいはい、
でもこれ1ヶ月経ってもまだキエフは、うん、ロシア軍はキエフに入れてませんからね。
なんか今日のニュース見てると、もうむしろ侵攻してきたところよりさらに後退した55キロぐらいまで、
そうですよね、
遠くまで、ね、うん、行っちゃったみたいなニュースも来てるので、
反転攻勢
と言いますね。そうですよね、
はい、やっぱりそうなんだから、2014年のクリミアの時から、うん、欧米がかなりウクライナ軍を支援してたわけですよね、
うん、
兵士の訓練もそうだし、
はい、
武器も供与してたし、うん、でその辺の計算がロシアにできてなかったんだと思うんですよ、一つは、
はいはい、
でもう一つは欧米がにっていうか国際社会って言ってもいいかもしれませんけれども、
はい、
これほど反ロシアで結束するとはおそらくプーチンは思ってなかったんですよ。
なるほど。
これは例えばそのウクライナに侵攻する前はですね、
はい、
例えばイギリスが EU から出たり、
うん、
EU の中でもポーランドとかハンガリーが EU の価値観を共有してないということでかなり批判が EU の中で批判されたりですね、
はい、
ガタガタしてたわけですよ、で、そのアメリカのトランプ大統領の時代っていうのはそれこそ NATO なんか必要なのかとかですね、うん、EU との関係をアメリカが非常に冷たくしたりしてですね、はい、そのいわゆる西側と言われるところにひびが入ってたような時代があったわけですよね、
はいはい、
おそらくこういうことがあってプーチン大統領とすれば、うん、ロシアが侵攻したところで、まあ、文句は言ってくるかもしれないけれどもおそらく彼らそんなに結束できないよと思ってたんじゃないかなと思うんですよ、うん、
なるほど。
それが侵攻ということがあればあったと同時にですね、むしろ NATO も EU もすごく強く結束してるんですよ、
はい、
で NATO とか EU に入ってない国でもですね、まあ、例えば日本がそうですし、
はい、
今回非常に特徴的だったのはスイスとかスウェーデンのようにですね、どちらかというと中立を守っていた国でさえ、うん、対ロシアの制裁に加わってるわけですよ、
はい、
でこれはすごく多分ロシアにとっては見込み違いだったように思いますね。
そうなるとですよ、まあ、結局追い詰められたプーチンからすればもう引くに引けないで、うん、実際そのウクライナ軍がそれだけ思ったより強かったということでいうと言われている、まあ、核もちらつかせたりあるいは生物化学兵器などという、
はい、
まあ、シリアで使ったとか言われてますけども、こういうところにまた出てくるという可能性はどうですかね。
核兵器の使用ということに関してはおそらくかなりハードルは高いと思いますよね、
はい、
これは もしもロシアがあの小さい小型核であっても使ったと同時に、
うん、
要するに広島長崎以来という話になっちゃうから、
はいはい、
おそらくこれをやるのはすごくやっぱりプーチン大統領としても相当の決断力が必要だと思います、うんうん、でも一方でその生物化学兵器っていうのは、
はい、
今の師を言われているように、あのシリアあたりで もうしょっちゅう使ってるんですよ。でこれはもうあの国際法違反で本当は使っちゃダメだと言われているものなんですけれども、
はい、
生物と化学と核兵器っていうのはこの3つが大量破壊兵器っていうことで基本的に使っちゃダメですよ、使わないでおきましょうってなってる兵器ですよね、
はい、
でもその生物化学兵器に関してはこれまで使ってる例があるんで、
うん、
ロシアとしてはロシアが使う可能性は僕の見方はすごく高まってると思います。
結局そうするとやっぱりまたウクライナの民間人の方々も、まあ、要は大変な苦しみを受けるわけですよね。うん、まあ、なんとか止めなきゃいけない、そのために経済制裁とかをみんなやってるけども、で日本がやっぱり経済制裁してるということに対して北方領土問題含めて、まあ、平和条約締結交渉停止と言ってきましたですよね。これ日本はこの後どうしたらいいんでしょうね。
いや、このだから北方領土の交渉が本当に進んでたんだったらびっくりしますよね、日本は。
あ、はいはいはい、
でも正直あのこの問題が近々解決すると思ってた日本人っていないでしょ
そうですね、正直な話、2島返還とか、あれもうなんかね、あれですもんね、うん、あのそれがまず前提であるっていうことでしょ、あの最初の。
いや、それだってプーチンの時、一時安倍さんの時にそういう話が出たけれども、うん、その後にあのロシア側は非常にそこであの北方領土で軍事演習をしたりですね、
はい、
その憲法に領土はあの引き渡さないっていうふうに書いてしまったりですね、
はい、
いろいろあの日本の見込みと違うことをやってきたわけですよ、
はい、
これ完全に安倍外交の失敗なわけですよ。
うん、
安倍さんが騙されてたわけですよね、
はい、
で僕なんかはヨーロッパの勤務が あって、
はい、
ヨーロッパ側からロシアを見てたんで、当時日本人の中にあこれで北方領土問題が動くんじゃないかっていう話があった時に、
うんうん、
僕自身はこんなの絶対ありえないって言い続けてたんですよ、
はいはい、
だというのはイギリス人の友人とかですね、はい、ヨーロッパ人の、友達から何を日本政府っていうのは、うん、日本人っていうのは、うんプーチンを信じて交渉してるんだっていう
かなり脳天気に見えたでしょうね。話がしょっちゅう入ってきてたんですよ。
なるほどね。
そうなんですよ。だからそれが当時の日本人っていうのは、うん、いやいやプーチンと安倍さんの関係だったらなんか動くんじゃないかっていうなんとなく期待を持ってたわけですよね。でもここに来てプーチン大統領っていうかプーチン氏の本性っていうのを世界中が見たわけですよ。
はいはい、
平気で嘘をついてるわけですよね、うん
はい、
ウクライナには侵攻しないって言ってたわけですから、うん、平気で嘘をついて平気で、民間人は狙ってないって言ってるのに、核施設まで攻撃してあの子供が逃げてる劇場まで攻撃する人なんですよ、
はいは
い、そういう人相手に領土を返してくださいって言ってたこと自体、
うん、
まともに交渉できると思ってたこと自体僕はすごく子供じみてると思いますよ。
なるほどね。やっぱりまあそういう意味では日本の政治家も、まあ、まあ官僚もそうでしょうけどもうちょっとしたたかに外交っていうのはしなきゃいけないっていうことでもありますわね、
はい、だ外務省は僕は多分すごくそこは分かってたと思いますよ。
なるほど。
だから安倍さんの時代の官邸が強くて、
あ、はいはいはい、
官邸がどっちかって言ったら経産省主導で、ね、動いてたから、はい、外務省は非常にそこは自分たちの、考えが届かないのにむしろイライラしてたと思いますけど ね、
うん、やっぱりその辺で言うと政治家はその何自分にとって良い、まあ、ことだけを受け入れて動かしていくっていうのはそれで言うとプーチンも一緒ですわね、それはね、
うんうん、
だからやっぱり我々国民っていうのはかなりいつも政治家に対しても厳しい目を向けておかなければならないっていうことも一つ今回のことであるのかもしれませんが、いずれにしても早いこと停戦をしてもらいたいっていうのはね、小倉さん、
そうですよね、
もうそれはもう望むばかりですよね。
僕本当にね、ウクライナの人が 今4人に1人が国を追われ、あの家を追われてるわけですよ、はいはい、300万人以上が国外に出てるわけでしょ、うん、だから本当にあのこれだけの人道危機っていうのはあのいつ以来かなっていうぐらい大きい危機になってるわけですよね、はいはい、でだからもうできるだけ早くこの問題片付けてほしいし、うん、日本人も含めて世界中の人が自分はあのじゃあウクライナの人たちに何ができるんかっていうのを僕は真剣に考えてほしいなと思いますね、
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
毎日新聞論説委員の小倉孝康さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。